皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言2018年2月号をお届けしたいと思います。今日家を出てからこのスタジオに来るまでに3300歩ぐらい歩いたんですね。いつも新京極をずっと上がりながらいろいろ見物してくるんですけれども、合計駅の中の歩きを含めて3300歩、割に午前中の出だしとしては歩いてる方だと思いますけども、残念ながらこの2018年の1月に私が歩いたのは合計しても10万歩ちょっとぐらいなんですね。目標の大体半分ぐらいであります。正月で閉じこもっていた時間もあったっていうこともあるかもしれませんけどね、もうちょっと歩きたいものだと思っています。言うまいと思えど今日の寒さかなっていう句がありますけれども、ちょっと寒さが続いていますね。インフルエンザ B 型も猛威を振るって学級閉鎖などが続いているようですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今日の話題は大きく分けて2つ、前半は2017年の12月21日から3日間、福島の原発事故の被災地の調査をしてきました。毎月基本的にやってるんですが12月調査ということで、今回は帰宅困難区域、帰宅困難区域、人々が帰宅するのは困難であるということで、そのように指定された区域は区域ごとすべての人々が外に避難させられているんですね。原発のある大熊町と双葉町ですね、その境目の海側に福島第一原発、東京電力の原発が建っていて、これが事故を起こしたんですけれども、最も地元であるこの大熊町と双葉町は帰宅困難区域というふうに指定されて、今一人っ子一人住んでいないんですね。この住んでいないところに放射性廃棄物中間処分場って言ってね、福島県下で土の除染などをして、フレコンバッグっていう、トン袋っていう言いますけども、あれに汚染した土を詰めて10万箇所以上福島県内に保管してあったものを次々とこの中間処分場というところに運び込んで一箇所にまとめようかという、そういう作業が進んでいる。進んでいるといっても、その中間処分場にするところは福島県の人々の所有地ですので、地主さんがたくさんいるんですが、2000人とかね、それたくさんいるんですが、そういう人たちと折り合いがついたその土地から順番に中間処分場の建設が始まっているんですね。ちょっと厄介なことに、30年間置いたらば、その後はどっか他に持っていくっていうようなことも言われているので、30年ならばって言って貸す人もいるかもしれないけども、ちょっと考えてみると30年経つと、セシウム137っていう放射性物質の強さは半分に減るんだけども、しかしまだ半分残っているような段階で、あんな大量の1000万袋を超えるようなフレコンバッグを他の県、原発事故とあまり関わりを持たなかった直接的にね、そういうところが引き受けてくれるだろうか、沖縄の基地問題と同じようになるのではないか、ずっとここに、居座るのではないかというようなこともあって、なかなか土地の提供にスムーズに応じない状況もあるので、なかなか厄介ですが、それでもかなり大規模な中間処分場の建設工事が続いております。この地域は我々勝手には入れないので、その土地にもともと住んでいた人の立ち入りに同行する形で入るんですね。今回の場合も大熊町、双葉町、それぞれにもともとここに住んでいた人が 自宅に帰る様子を見に行く、それに同行する形で我々調査をいたしました。どんなことだったかというと、一つは前にもお伝えしましたけれども、なかなか厄介なことで、放射能だけが問題かと思っていたら、やっぱり家の中が荒らされ放題なんですね。イノシシ、アライグマ、ハクビシン、そういう動物がもう人を恐れずに入り込んでいるのに加えて、空き巣、泥棒ですね、これがもうどんどん入っているんですよね。実はこの地域に我々は1年半前の2016年の5月にも同じ地域を同じルートで調査に入って、今回も同じ人に仲介のローを取っていただいて入ったんですけども、前に家の中を撮った写真と今回行って同じ部屋を撮った写真と比較してみると、前の時よりもさらに荒らされている様子がわかります。つまり、1年半前の時点ですでにイノシシやアライグマやハクビシンに加えて泥棒が散々荒らしまくって、取るべきものはほとんど取られちゃった感じなんだけども、その後もですね、さらに泥棒が入っているようで、部屋の中の様子がまた一変しておりました。だから放射能の問題だけじゃなくて、ああいう災害が起こるとそれっていうんで、空き巣に狙われるっていうような状況もあって、非常に困難を抱えているっていうことも知っておいていただいた方がいいでしょうね。原発っていうと放射能が問題になりそうですけども、確かに放射能ゆえに全員立ち退きを命ぜられたんだけども、その結果何が起こるかっていうと、動物と空き巣に荒らされ放題、荒らされるっていう事態が起こる、非常に深刻な事態が起こってるっていうことですね。原発問題っていうのはそういう面も含むっていうことですね。もう一つは放射線のレベルはどうだったかっていうと、依然として高いんですね。高いけども1年半前に訪れた時に比べると、その廃棄物を中間貯蔵施設に収めるには作業が必要なので、その作業員の被曝を減らすために予定地の周辺は徹底的に除染もされているんですね。したがってそういう処分場の周辺地域の放射線のレベルは前に比べるともう半分以下、3割とかね、に減っています。今汚染の大半はセシウム137とセシウム134という放射性物質なんですが、セシウム134の方は半減期が2年なので、1年半も経つともう4割ぐらいに減っていくんです。セシウム137の方は半減期、半分に減るのに30年かかるので、こちら1年半経ってもほとんど 3.5% ぐらいしか減らない、 96.5% はまだ残っているんですね。だから減った一つの理由はセシウム134というのが顕著に減ったということと、やはりさっき言った除染をして汚染している土を剥ぎ取って、それをフレコンバッグに入れて、人間の被曝に結びつかないところに隔離保管している、そういうことによって減ってるっていうことですね。減ってるんだけども、除染していないところは減り方がずっと少なくて、この後我々双葉町の役場にも行ったんですけども、役場の周辺の放射線のレベルは 2、3割減った程度なんですね。それはやっぱり除染してない、し雨が降って流されるっていうも、その地域からそんなに大量に流されることもないので、そこに残ってましてね、 2,3 割しか減ってない。しかもですね、汚染が激しい土地の表面などを測りますと、驚くべきことに1時間あたり50マイクロシーベルトっていうのはね、普通私が今いるこのスタジオは多分1時間あたり 0.05 マイクロシーベルトぐらいですが、それに比べると、1000倍のレベルですね、のような汚染がホットスポットって、除染していないところには残っておりましてね、福島はなかなか放射能の点でも、また動物や空き巣との戦いっていう面でもですね、容易ならざる事態が続いている、そういう思いを新たにしたところでありました。さて、そういう12月調査を踏まえて、また来週にも次の調査に出かける つもりでいるんですけれども、その間の年末にですね、ちょっと息抜きに、まあ、豊岡市の城崎温泉というところに行ってきました。とっても寒い日で雪が、舞ってですね、とても外湯巡りをするような、浴衣がけで外湯巡りをするような雰囲気ではなかったんですけれども、お土産屋さんにいくつか入って、その土地の物産を楽しんだんですね。その中の一つに、まあ、古谷物産展というところに入ったんですね。いろいろ多様なお菓子とか、まあ、おもちゃも含めて、いろんな品揃えのお店でした。そこにはですね、東山祭の馬の陶器500万円なんていうのも並べてあって、なかなかものすごいバラエティのある店だなと思ったんですが、そこに古時計が一つかけてありましてね、これは売り物ではありませんっていうんですね。明治の初期にアメリカの会社から、まあ、輸入したものであるっていうことが、ご主人の書いたらしい文字で書いてありました。私は妙なことに関心を持ってね、その説明を読んだらちょっとね、事実関係が、間違っているので、家へ帰り着きましてからね、その時計の出どころについて調べました。セス・トーマス、カンパニーっていうアメリカの時計会社、セス・トーマス・クロック・カンパニーってアメリカの、コネチカット州にある会社が作ったものであるということが分かりましたけれども、その事実関係を書いて資料をつけて、絵手紙と一緒に、古谷物産展にお手紙を差し上げたところ、非常に上手な字の奥様の返事がやってきました。それから文通がちょっと行ったり来たりしておりましてね、私は、ただ単に旅人としてそこに入って、お土産何か面白いものはないかなって言って、店内をうろうろしてその時計を発見したんですが、なんてことない、そこはまあきっとあの何千人もの観光客が訪れたはずなんだけども、見過ごしてしまえばなんてこともない、物産展に古い時計があったなっていうことに過ぎないんだけども、ちょっと気になってね、調べる、そういうたちなもんですから、帰ってから調べて、それまたおせっかいなことに、これこれこうでしたと、その説明はちょっと違っておりますということをお手紙を書くという、そういうご縁から手紙のやり取りが始まっておりましてね、きっとこれからも手紙のやり取りが続きそうですね。その古谷物産展のご主人は亡くなったんですが、70歳代の初頭にね、市議会議員を長いことやったそうです。そのご主人のお父さんもまた市議会議員を長い間やっていたということで、遠く離れていながらもなんか今の社会を変えなくちゃいけないっていうのを思いを持って働いていたご主人、その下で経営されていた古谷物産展、そこにあった時計がご縁となってですね、今また別の面での人間関係が培われようとしているというですね、まあ、そういう機会に巡り合うことはあるけども、それをご縁にして新たな人間関係が築かれるかどうかっていうのは、かなりその人が持っている感性などにもよると思うので、私は私なりに感じたことを土台にして、これからもいろんな人間関係を培っていきたいなとこう思った年末の城崎温泉旅行でありました。また来月にお目にかかりたいと思います。さようなら。